日本の四季、春夏秋冬が大好きな私なのですが、最近季節の区切りがはっきりしないのでがっかりしています。夏日になったと思えばまた2月の寒さに逆戻りしています。老いの身としてはその気温の急激な変化についていけなくてダウンしてしまいました。聞いてくださっている皆さん、くれぐれも気をつけてください。それでは福士みなべ5月号をお知らせします。表紙はみなべ幼稚園の園児たちが浜辺で遊びに出ておやつの時間を楽しんでいる写真です。次は目次です。2ページから3ページ写経の授業計画、4ページサバ飯、サバイバル飯のことです。5ページ地域福祉活動助成金のご案内、6ページから7ページ福祉カレンダー貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページ共に助け合い温かい街づくりを、介護保険事業等の事業計画のお知らせです。居宅介護支援事業、みなべ町社協ハート館とふれあいセンターで行っています。実施する事業は介護保険事業です。居宅介護支援サービス、対象者は要介護1から5の方で、ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。介護予防支援サービス、対象者は要支援1と2の方です。ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は、町受託の給食、訪問給食サービス事業です。自ら調理することが困難で、適切な食事をとることが困難な高齢者世帯などに対して、昼食を提供し、食生活の支援を図る、ボランティア給食サービスと併用することで、週7日のサービスを実施しています。通所介護事業。1、みなべ町社協ふれあいセンターで、実施する事業は介護保険事業です。通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防や生活支援サービス事業第1号通所事業、対象者は要支援 1と2と事業対象者の皆さんです。2はみなべ町社協悠々館、実施する事業は介護保険事業、通所介護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防や生活支援サービス事業第1号通所事業です。対象者は要支援1、2事業対象者の皆さんです。次は訪問入浴介護事業です。みなべ町社協ふれあいセンターで行います。介護保険事業やみなべ町身体障害者などの訪問入浴サービス事業の受託です。次は訪問介護ホームヘルプ事業です。実施する事業は介護保険事業、訪問介護サービス、対象者要介護 1から5の方で、介護予防生活支援サービス事業第1号訪問事業などを行います。対象者は要支援1と2と事業対象者の皆さんです。高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方です。生活管理指導などを行います。障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者は身体知的精神障害者の皆さんです。居宅介護ホームヘルパーが自宅を訪問して食事や排泄、入浴の介護などを行います。重度訪問介護、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に 自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。次は訪問看護事業、特別会計の事業計画です。実施する事業は介護保険事業、訪問看護サービス、対象者は要介護1から5の方です。介護予防訪問看護サービス、対象者は要支援1と2の方です。医療保険事業、訪問看護サービス、訪問看護師が自宅を訪問して病状の観察や医師の指示による医療処置などを行います。次は自動車輸送事業計画。交通手段のない一人暮らしの世帯、高齢者世帯や障害者世帯の方の通院などの輸送を行い、福祉の増進に寄与することを目的としています。次は始めよう福祉の仕事。求人情報を知りたい、資格や経験を生かしたい、資格や仕事について知りたい、福祉の職種や進路について相談したい、福祉の仕事に転職したい、そういう方は田辺市社会福祉協議会避難福祉人材バンクまでどうぞ。電話は 0739-26-4918 です。まずはお気軽にお問い合わせください。令和元年度社協の事業計画です。誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に。重点事業は1、地域福祉事業、広報啓発活動や福祉委員会ボランティア活動の推進で地域住民のまちづくりの意識の向上、災害対応の準備や認知症の理解普及啓発です。2は相談支援事業、専門相談の法律相談、総合相談、福祉サービス利用援助事業、生活相談など、青年貢献事業などもあります。それの強化並びに他の機関との共同連携の強化。3番、生活困窮者および役割創出事業、福祉農園やハートカフェでの販売や就業での役割、社会参加の機会の提供などです。4番、介護保険自立支援サービス、介護予防日常生活支援総合事業における従来型の訪問通所サービスの展開、現状のサービスの質の向上、効率化をさらに進め、質の高いサービスの提供です。5、受託事業、介護予防日常生活支援総合事業における生活支援コーディネーター業を受託し、高齢者の社会参加の促進、住民の相互支援の在り方や多様なサービスについて検討します。法人運営共同募金事業とは、法人運営は会議の開催、監査会の実施、平成30年度の法人運営事業と会計についての監査、会員の募集、啓発月間は8月です。寄付金の活用、地域福祉事業費への充当、介護用品、福祉タクシー券の助成、共同募金事業、122万5千円、募金運動の実施、10月から12月、街頭募金、10月5日、大桑みなべ店、10月9日、20日などの各秋祭りです。地区募金、各区への募金封筒を配布、赤い羽協力店、事業所、役場、公民館への募金箱を設置、またボランティア協力校や職域での募金活動、募金配分金の活用、一般募金の配分先、ボランティア給食サービス、ボランティア協力校活動助成、地域福祉活動事業助成、紙おむつ助成事業、 歳末助け合い募金の配分先、福祉機器の購入、生活援護資金、防災用品、福祉修了支援などとなっています。次は地域福祉事業経理区分です。障害者地域生活支援事業78万8000円、手話奉仕員養成派遣事業、要約筆記グループへの支援、声の広報と発行事業、広報みなべと福祉みなべの収録、対面朗読や読み聞かせ録音してホームページに掲載します。スポーツレクレーション教室開催事業、ハートハートグラウンドゴルフ大会の開催、障害者スポーツ大会への参加支援。次は福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出し、再利用する。青年貢献制度法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業などです。福祉就労支援体験事業、福祉農園やハートカフェの運営です。相談援助事業、総合相談、電話相談や来所相談を担当職員が受け付けております。専門相談、弁護士による年6回の法律相談があります。認知症カフェの共催、断酒カフェの共催、地域福祉事業、生活支援事業、共に助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援として62万円です。ふれあい生き生きサロンの活動費や地域福祉活動支援事業の助成となっています。ボランティア給食サービスは63万円、ベビーシートなどの貸し出し、子育て支援、紙を持つ福祉タクシー料金の助成として756万円、福祉サービス利用援助事業の拡充として150万円、青年貢献事業の拡充、福祉資金等貸付事業、前芝岡崎就学資金、生活援護資金貸付事業として35万1千円、生活福祉支援貸付制度の効果的活用、生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸付、ホームレス支援などです。地域福祉事業ボランティアセンターとして398万円、ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で、対象は中高生と一般です。ボランティア相談、ボランティア登録と斡旋などです。ボランティア協力校の指定と支援、共同して充実した福祉教育を、福祉委員の活動事業、福祉委員の開催年1回、社協会員の募集活動は8月です。広報啓発事業、広報誌福祉みなべ年12回発行や社協総合パンフレットの発行による事業の啓発です。福祉団体など支援、受託事業はみなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置しております。以上、朗読は矢倉でした。
4ページです。サバ飯、サバイバル飯、非常時の食事、もしもの時に役立つレシピを紹介します。今回はツナとトマトのスパゲッティ。レシピの考案は猪瀬智子さんです。今月号より猪瀬智子さんにレシピの紹介をしていただきます。ちょこっとプロフィール。自身の健康上の経験から食に興味を持ち、野菜ソムリエプロを取得。趣味は野菜や果物を使ったスイーツ研究だそうです。この料理のコツとポイントです。 スパゲティを茹でるためのお湯を沸かさない分、火を使う時間が短縮できます。茹でた場合のプリプリっとした歯ごたえと違い、生麺のようなもちもちっとした食感になります。スパゲティとトマトソースを混ぜ合わせるときに水分が足りないと感じたら、スパゲティをつけておいた水を少し足して調整してください。それでは材料です。2人分、 1.6 ミリ程度のスパゲティ200グラム、水800ミリリットル、ツナの缶詰1個分70グラム、カットトマトの缶詰1個分400グラム、ニンニク1かけ、オリーブオイル大さじ1、洋風スープの素固形1個、顆粒なら小さじ2、塩小さじ1。さて作り方です。1、ジップ付き保存バッグやプラスチック容器などにスパゲティを入れ、水を注ぎ2時間以上つけておきます。麺が白く柔らかくなります。2、ニンニクを薄切りにする。フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、弱めの中火で香りが立つまで加熱する。3、2のフライパンにツナの缶詰を汁ごと入れ、さっと混ぜ合わせたら、カットトマトの缶詰、洋風スープの素、塩を入れよく混ぜながら加熱する。4、水につけておいたスパゲッティを取り出し3に加える。この時つけておいた水は使いません。麺の色が白から透明に変わったら火を止めてお皿に盛り付けます。以上です。簡単に作れそうですね。次は不要になった介護・育児用品・家具類等を今必要とされている方へ譲ります、譲ってくださいの掲示板コーナーです。今月は譲りますということで、学習机と椅子が2組、登録状況平成31年4月20日時点で掲載されています。ご利用の方はどうぞ。詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.wakayamanet.or.jp/みなべ社協/。申し込みお問い合わせはみなべ町社会福祉協議会ハート館、電話は 0739-72-5611 です。5ページです。地域福祉活動助成金のご案内です。一人暮らし、高齢者や障害者、子育て中の親子などが地域の中で孤立することなく安心して生活できるよう、地域住民による支え合い助け合いの活動に助成します。例えば住民、地域住民やボランティアが主体となり、地域の公民館や集会所などを利用して過ごす憩いの場作りや見守り声かけ活動など、誰もが地域の中で安心して健康に生きがいを持って暮らしていけることを目指します。日頃から近所の付き合いや顔の見える関係づくりは、災害時の際や住みよい福祉の町づくりにつながります。助成対象事業例です。1、小地域ネットワーク事業、隣近所の見守りや助け合いの強化など。2、ふれあい生き生きサロン、高齢者や障害者などが身近な場所で楽しく集う場所づくり。3、高齢者障害者児童との地域交流事業。4、障害者理解促進事業。5、子育て支援事業。 6. 住民参加による在宅福祉サービス事業。7. その他目的に照らし事業効果が期待できる先駆的な事業など。ただし老人クラブや婦人会、子ども会の活動は対象としません。助成額は1団体2万円を基準とし、開催回数に応じて助成額を決定します。申し込み期日は8月30日金曜日。申請方法は、助成金の交付を受けようとする団体は申請書にご記入の上ハート館へ申し込みください。デイサービスだよりです。今年も桜が満開になる時期、ふれあいセンター悠々館のデイサービスでは、花見週間として島の瀬ダムの桜の花見を企画しました。花見当日は道中に咲く山桜も見頃を迎えていて、木々の緑の中にある鮮やかな薄紅色の山桜と春の景色を車中から楽しむことができました。島の瀬ダムは平日にもかかわらず大勢の花見客でにぎわい、咲き誇る桜のトンネルとダムから見下ろす何千本もの満開の桜の風景は皆さんの期待以上だったようです。桜は気温が低いほど花が美しく咲き、満開の状態が続くとのことで、今年は予定していた日から寒い日が続いたため、例年より長く満開の桜を楽しむことができ、大成功の花見企画となりました。シルバー美術展優秀賞受賞、みなべ町長寿クラブ連合会から、3月7日から11日に和歌山ビッグアイで行われたシルバー美術展に、長寿クラブから2作品、日本画と工芸を出品しました。今回、羽田福寿会の佐々木睦和さんの工芸が優秀賞に選ばれ、さらに今年11月に開催される全国健康福祉祭和歌山大会年リンピック紀の国和歌山2019への出品作品にも選ばれました。佐々木さんは平成27年に続き、羽田福寿会の皆様の応援もあり、今年もシルバー美術展で優秀賞をいただき大変嬉しく思いますと喜びを語ってくれました。ここに島の瀬の桜見に行った時の写真2枚と、佐々木睦和さんの工芸作品、作品名は天空光、天空と光、賞状を手にした佐々木さんの写真が掲載されています。6ページです。貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、平成31年4月20日現在です。ベッド電動が1、手動のベッドが3、車椅子が9、車椅子ふれあいセンターは5、エアーマット11、大変換マット3、杖3、松葉杖6、ポータブルトイレ2、シャワーチェア2、吸引器が2、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況です。チャイルドシート0歳から4歳対応ですが、今回ありません。貸し出し期間は一応原則として1年です。次は数字で見るみなべ町の福祉。平成31年3月末現在、前月比もお知らせします。みなべ町の人口は外国人を含め 12,725人マイナス35人、65歳以上の高齢者は3,992人マイナス4人、高齢化率は 31.4% マイナスの 0.1%、 ボランティア保険加入者数は485人プラスマイナスゼロ。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料は掛け金、基本プランは A プランが350円、天才プランが500円、B プランは基本プランが510円、天才プランが710円。天才プランは地震、噴火、津波に対応した保険となっています。次は、社協各事業所の連絡先です。ハート館は、芝447番地の2、事務所、ヘルパー、ケアマネージャー、電話 72-5611、ファックスは 72-5610、訪問看護ステーション、電話 72-1377、ファックスは 72-5610、悠遊館は、ハネッタ 1444-1、電話は 72-5900、ファックスは 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内は、事務所、ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックスは 74-8013。 以上です。7ページです。福祉ジェンダー2019年5月、今月の給食サービスのお知らせです。悠遊館は1日、2日、3日、4日、9日、13日、15日、16日、20日、22日、23日、27日、28日、29日、30日。ボランティアは7日、10日、14日、17日、21日、24日、31日。2時は毎週土曜日の4日、11日、18日、25日。以上となっています。ゴールデンウィークのハート館窓口についてお知らせです。4月27日土曜日から5月の6日月曜日の間、10日間休みとなります。なお、日曜日以外、職員が交代で日直に当たります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。8ページです。5月福祉トピックス。今月のアイアイキッドルームには、芝の野田圭人くん2歳の写真が載っています。遊具に乗って嬉しそうに笑っています。お母さんからの一言、元気で大きくなってね。今月の福祉キーワード、弁護士による無料法律相談。弁護士は村上雄二さん。時5月20日月曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館。受付人数は6人程度。電話で予約ができます。電話は 72-5611 です。全員銀行だよりです。平成31年3月1日から31日まで、了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、西本庄の中野純一様、東吉田の沢俊明様、 西本庄の井上正四郎様、堺の矢倉義清様、東本庄の谷城陽子様、清川の大野悟様、熊瀬川の前田聖人様、羽田の谷本秀美様。次は善意の寄付です。おしねの梅の里完売協会様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。風薫る5月ですね。先日役場庁舎の隣の週末処理場の玄関のところを歩いていると、甘い優しい香りに包まれました。何の香りだろうと見回すと藤棚がありました。藤はこんないい香りがするのかと幸せな気分になりました。なんか心が和み穏やかなひとときでした。令和の時代も平和な時代であってほしいと願います。朗読は荒堀でした。